お読みいただきます。
はい、あります。
お読みいただけますか。
こんにちは、新しい聖書の言葉はヘブル人の手紙の11章の32節でございます。439ページ、新約聖書の439ページ下の段ですが、11章の32節から39節までお読みいたします。439ページ下の段、一番最後のところですが、32節、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフパ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信頼によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、死の勢いを消し、剣の歯を逃れ、弱い者のものなのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。女たちは死んだ人もよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、銅に入れられるために遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山とは、ほら穴と地の穴とをさまよいました。神の人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものは得ませんでした。今日はこのところから、獅子の時代の神の忍耐というテーマで、牧師説教を行います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。天の神様、皆を賛美いたします。皆様が御言葉を私たちにお与えくださって、これから学ぶようにと、またそれを導く御霊を私たちにお与えくださったことをありがとうございます。どうか誤りやすい私たちですが、どうかあなた様の守りと導くの中で御言葉から正しく学ぶこともできますよう、しばらくの時間、語るものと聞くものを御霊によってお導きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
古い契約の信仰者たちの歩み、信仰の歩みの証というものが11章で書かれてまいりまして、そしてとうとう最後の部分に書かりました。もう概ね語ることは全部語って、そして最後、これ以上何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すなら、時が足らないでしょう。そして、語るべき内容は、ここまでというふうにして、その後、また、一つのテーマで、締めくくるためのことが33節から、40節まであるということです。今日39も読んでいただきましたが、38までで一区切りというふうにしたいと思います。そして今日は、その、語られている32節の、これ以上何を言いましょうか、として、今挙げてきた名前の様々な人物に加えて、もし挙げるとするならば、として挙げていく人物たちが、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、預言者たち、というふうにこう言っております。ここをちょっと見たいというのが今日の、教えられたいところでありますけれども、この、挙げられました、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちという、これをこう、あえて挙げるならばというふうにしましたけれども、この名前を見ますと、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、 そしてサムエルも、これはいわゆる獅子ですね。獅子の時代に神様がお立てになった獅子たちです。で、ダビデは、これはその後に神様がご計画の中で立ててくださった王様の、最も、代表的な、最も主にあって用いられた王様ですね。です。そして獅子、王様、王。で、その後、預言者はもう預言者たちという一区切り、くくりになっています。そう考えますとですね、バランスがかなり悪いですよね。獅子がここでもし、サムエルは、特別の獅子であると言えるわけですけれども、それでも、獅子だけで5人、そして王様は1人、で預言者たちはまとめてという、そういう言い方ですから、こだわっていけば、どうしてそんなに獅子が、強調されているのかという、そういう考えにもなります。ラハブまでの連続を語りましたが、ついに来るのは獅子の時代ですから、獅子が多いと言ってしまえばそうなんですけど、でも旧約の神の民のその証というふうに考えていきますならば、例えば王様においてもダビデだけではなく、他にもアサとかゼキヤとか、たくさんではないですけども、明かしされるべき方がいますし、預言者について言いますならば、預言者たちとまとめられていますけれども、もう、その明かし、信仰的証を立てた、宝庫とも言えますね。イザヤ、エレミア、ダニエル、エゼキエルもそうです。イザヤのその生涯など見ても、明らかに、これは挙げられるべき旧約の信仰者たちの証と言えるわけですね。でも、そういう意味では、名前が上がってきてないということをありますと、少しこの名前の上げ方にもヘブル書の著者の意図がありますし、私たちもそれを少し見ていきたいと思います。そもそも、その獅子の時代は、そのように信仰的に評価される時代なのかということもまず考えることになりますね。挙げられている、その獅子たちについて、簡単に復習しますと、まずギデオンという獅子、この人はイスラエルが、結局、ヨシアの導きの中で約束の地を取りましたが、そして分配もされ、イスラエルのための主権性のようなものがもう行き渡ることが一時こうあったわけですが、それが完全ではなかったという意味で、それぞれの征服されなかった地域からの力というものがいろいろ及ぶようになっています。で、その時に彼らの信仰的様子はかなり堕落していく様子が見えるわけです。そのことと相まって神様がまだ、ヨルダン川の東の方の地域の人たちを中心に、やっぱり攻めてくる。あるいは、支配のものすごく、弱かったところで、ペリシテという強い、民族が、やはり影響を及ぼして攻めてくる。様々な形で、イスラエルの不信仰と合わせて、他の国々を使って、イスラエルの民を、神様ある意味で、裁いていく。そういう、様子がこう見えるわけです。その中で、イスラエルの民は、神様の前に自分たちの、不信仰の様子と、そして神様に助けを求めるという、そのことが繰り返されていきます。されると、神様が特別の、その役割を負った獅子、ジャッジですね、を立てて、そしてその問題をこう解決する。そうするとまた不信仰が募りまして、また外国からの攻めがあると、そこの嘆きを神様が聞かれて、そしてまた特別の獅子を立てて、その問題を解決する。そのことが繰り返されていきます。その中で立てられたのが、一人はギデオンという人ですね。この人はミディアン人の支配がありました。そういう様子の中で、イスラエルの 民の中で神様が起こしてくださった獅子、ギレアンですね。ミディアン人の支配からの解放。バラクという人は、まあ、これは、まあ、ハッツォル王のヤビンという人からの、イスラエルのための抑圧を解放するために建てられた獅子です。で、エフタ。エフタはこれはアモン人ですね。まあ、ヨルダン川の東の方の国が攻めてきたときに、それを解放させていった獅子、エフタ。で、まあ、サムソンは、まあ、一番私たちはよく馴染んでいるかもわかりませんけれども、このヨルダン川の西側の方の地中海側にある勢力を持っている強い民族、ペリシテ人ですね。ペリシテ人についての支配について、サムソンが建てられて、そこから解放されるという、そういう働きを得ました。まあ、このような働きをした人たちですけれども、そのサムエルについてはちょっと特別です。サムエルは式自体には名前が出てこない人物です。サムエル記という、サウルとそしてダビデ、まあ、王様が建てられていくときに神様が用いられた最後の獅子として名前が挙がっているサムエルですね。ですからちょっと他の人たちとは区別をします。サムエルの場合には、王様のような指導者でもあり、また祭司の働きとして生贄を捧げるということもしておりますし、神様の言葉をこう受けるという意味で預言者のような働き、王祭司預言者を小さな形でこう持っている、そういう特別な人です。でもこのサムエルも獅子の一人である、そういうことが理解されます。で、最初に申し上げました獅子の時代そのものが、まず信仰についてどうなのかということを私たちは考えますね。どうしてこういう獅子たちの名前が上がってくる、他のたくさんの、まあ、預言者などを特に挙げますならば、イザヤとかエレミアなども主の技のために用いられた、そういう器であるのに、そういう人たちよりもこういう獅子の名前がよく出てきているって、どういう視点をこうヘブル書の著者は持っているのか。その獅子の時代を代表的に表す、その信仰的な要素を表すのが、詩式の17章の6節にある、これは一回きりじゃない、何回も登場する言葉なんですが、代表して17章の6節にはこのようにあります。まあ、聞いていただいたら結構です。その頃、イスラエルには王がなく、命々が自分の目に正しいと見えることを行っていた。ですから、命々が自分の目に正しいと思えることを行っていたということがこう言われています。ですから、まあ、このことに基づいて、獅子の時代の信仰を見てみると、だいぶ自分勝手な判断が入って、信仰的にも行いにおいても態度が自分自身の判断というものを中心に行われているというのがこう見えます。信仰の内容もいろいろだいぶ怪しいなと思うことがたくさん出てきますね。偶像礼拝も喜んでやっておりますし、御言葉の解釈も様々に不自然な様子というか間違った解釈がされております。ですから、そういう様子を見ますと、まさに命々が自分の目に正しいと見えることを行っていた、神様の律法を中心に生きるというようなことはもうないような状態がむしろよく見えてしまうわけですね。しかし何かがあると、自分たちの神様の名前を呼んで助けてくださいということはしている、まあ、そういう様子であります。詩式の内容を全部でお知らせできませんが、一度読んでみていただきたい、そういう内容の失敗の例がたくさん載っているというふうに読んだらよろしいでしょうか。見ていただきたいと思います。で、 そのように考えますと、四式のその一般の人たちの生き方もこのようにありますけれども、しかし同時に建てられた先ほどのギデオンから始まったそのサムエル以外の志士たちの信仰の様子はどうかというと、やっぱりちょっとずつおかしいんですね。神様に願うことの成就がありましたら、最初に角から出てくる現れたものを私は生贄としますとかですね、神様がそのようなことを禁じ取られるようなことを願ったりとか、やっぱりその自分の知恵に頼るとか、さまざまに聖書的じゃないものをこう含めて反応、信仰的な態度をとっているというのが見えます。ですから、志士たちの信仰そのものもだいぶ危ういところがあるなというのが見えます。そういうふうに考えますと、ヨシアの時代のその、完全ではないにしろ、神様に深く信頼して、そして約束の地を取る戦いをしていくということ。あの時に見せた神様と神のための、ある種の一体の姿、信仰的な、上に随分高く上げられた状態からしますと、この四式の人たち時代の、イスラエルの信仰、志士たちの信仰も含めてだいぶ低下しているというのは否めないですね。サムソンなども大きな働きをしましたけれども、途中の様子を見ますと大変道徳的にも不十分な人でありますし、その事柄の乱暴さとかですね、様々に浮かんできますので、これは志士たち自身の信仰の様子も危うい。そのような者たちをヘブル書の著者は信仰の証しをした者として名前を挙げているというわけですね。でもう一度その様子を見てみますと、イスラエルの民がその先ほどその頃イスラエルには王がなく、めいめい自分の目に正しいと見えることを行っていたというふうに言っていますけれども、その初めの方が実はこのことを考えていく大事なことだと思います。その頃イスラエルには王がなくという言葉がありますね。自分たちのその判断に基づいて生きていくということを彼らはした。信仰は本当に神の言葉を中心にしたものじゃないというものであったけれども、でそれをなんか説明する言葉として、その頃イスラエルには王がなくこう言われています。この詩式サムエル記なんかを見てまいりますと、そのイスラエルの民が王様を実を求めるというのが出てきます。覚えておられる方は思い出していただきたいんですが、お開きならぐの結構ですけど、第1サムエルの8章の19節から21節でこういう言葉をイスラエルの民はサムエルに向けて申しています。第1サムエル8の19から21。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。というふうに言って、この王を求めるということをこう彼らはします。で、実際この後は王が立つわけですね。サウルが立てられていきますけども。でも、詩式の17章の6節で言いました、その頃イスラエルには王がなくと言われたこの王というのは、今このイスラエルの民がこのような形で求めた王と同じではありません。彼らが求めた王は、よその国と同じようにすごい軍事力と指導力のある、そういう能力のあるものが立てられて、他の国と全く同じような意味で我々のために戦って助けてくれればいいんであって、そういう人が必要なんだ。で、このことを願った時にサムエルは怒ります。なぜかというと、それはもう自分自身が志士として立てられていることを無視していることでもありますし、同時にその背後にある神様ご自身を否定していること。 ということですね。で、神様ご自身がこのサムエルがもう民がこういうことを言ってますというふうにこう報告していくと、神様がそれをまあ、受け入れなさい。でも実際にはそのあなたを否定したいんだけど、私を否定したことなんだ、王を立てるということは、彼らの言う意味での王を立てるということは、神である、彼らの神であるそのヤーウェなる神様ご自身を否定して、あの方じゃなくて人間の力ある方のがいいんだ、神様なんかどうでもいいんだみたいな言い方になっていることで、神様ご自身は自分を否定して彼らはその代わりに王を立てるって言ってるんだ、これは私を裏切ったことなんだということをはっきりさせ、それでも彼らの言うことを聞いて立てなさいというんですね。ですからこれはもうその頃王がいなかったという意味で言ってる王ではなくて、違った形で王を立てるというのが彼らが願った、イスラエルの民が願った信仰の王の求め方でした。ところが神様ご自身はこの王を立てるということは実はご計画の中では持っていることです。まあ、これも聞いていただいただけで結構ですけど、そのカナンの地に入る前の最後の契約、新命記の中で実はこれから起こっていくことから神様の御旨を語っておられる中で、17章の18節から20節でこの件についてこういうふうに語っています。17章の18から20、彼がこれはもう立てる王様を立てなさい、立てるって王様のことなんです。彼がその王国の王座に就くようになったら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟と守りを行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。イスラエルの民は間違って不信仰に世の中の求めている王を求めましたけど、神様はそれをきっかけにしてこういう王を私は立てるというふうにこう言っています。で、この立てられる王様は神様の言葉を常に学んで、それから神のために高ぶることなく御言葉に従って正しく治める、そういう王として神様はイスラエルのために王を置くこと、これはご計画のうちだったんだというふうに書かれているわけですね。ですからイスラエルの民が求めた王は全然その頃王がいなくてという、その正しい意味での王ではなくて、世の中の間違った人間的な意味での王の力を期待する、神様をして期待するものでしたが、実は神様ご自身が本当の正しい王をその後に置くということが見られたんですね。ですからその頃王がなくて言われているその王というのは、この神様の御旨としている王、御言葉を学び、常に学び、御言葉に従って高ぶることの神の民を治める、そういう神様を神様が立ててくださる、それが御旨であって、そのような王様がまだいないので、彼らは自分の思いに従って生きるということをしてたんだというのが、まあ、言われている意味ですね。で、この点で私たちは覚えないといけないのは、神の国の中で旧約聖書のイスラエルの民の様子を見ますと、はっきりしているのはイスラエルの国というのには神様を信じる王がいて、治める王も御言葉に従って治める王がいて、そしてその王を神様からの言葉によって常に支えていく預言者がいて、そして神の神を神様の前に常に取りなしていく大祭司がいて、この王、祭司、預言者っていう3つの職が地上の神の国にはいないといけないんだというのがイスラエルの国の中における必要な3つの役割です。ですからこのような3つの役割を持つことがあるべき姿 なんですね。で、実際この3つの職は、まあ、不完全でありましたから、後にイエス様が王祭司預言者として神の国を完全にしてくださる。ですからそのイエス様が後にしてくださるのは、この王祭司預言者3つを完全にした形で私たちを治めてください。旧約の時代にはそれがまだ成り立っていく途中のところで、まだ王はいない状況だ。本来は王祭司預言者が整えられて、神の国のあるべき形が歩まれていく。それに加えて変えて考えてみると、今のこの獅子の時代はそのように神様が置く王が御言葉を読み学び、そして御言葉に基づいて正しく高ぶることなく民を治める王がまだいないという意味で、彼らが勝手に自分自身の願思うところに従って行動してたんだと言われているわけですね。このイスラエルの民のこの不信仰の様子で、この不信仰の様子を例えば後の神の国であるイスラエルが成り立って不信仰が出てまいりますね。不信仰が出てまいります。その内容が最終的にどうなったかと、神様はそれを不信仰のゆえに滅ぼすということを北イスラエル王国についても南ユダ王国にしてもするわけですね。一方獅子の時代においては、先ほど言いました、彼らと比べても不信仰の要素はもういっぱいあるわけです。でもこの時には神様は獅子を立てながら苦しめて、その訓練はするけども捨てない、助けるんですね。ところが王祭司預言者が整えられているイスラエルの国がそこで不信仰を重ねていった時には、神様は最後滅ぼすんですね。で、この同じ不信仰、そういう不信仰の様子を持ってて、一方は訓練のためにそこで神様は訓練のための試練を与えるけれども、決して捨てない、救う。一方は王祭司預言者がある整えられた神の国の中において不信仰が募るときに神様を滅ぼす。この違いはなぜかというと、その頃にはまだ正しい意味での王がいなかったので、彼らは思い思いの生き方をしていた。不信仰の様子がそういうふうに起こっていた。まあ、言ってみればまだ整えられた時代ではなく、王も祭司も預言者も整えられて時代じゃないところで、まあ、大祭司はおりますですね。まだ王がいない。預言者も正当な形でまだいない形でありましたので、そこにはまだ神様がそこに憐れんでくださる余地があった。でも王祭司預言者が整えられた中では、すべてあるべき3つの職がイスラエルの国にできたときに、なおかつそこで信仰を及ぼすものについて、神様は何度も何度も警告をして助けようとしますけど、不信仰が募ったときに神様を滅ぼすという裁きをなさる。この違いがあるということです。ですから、ヘブル書の著者がこのギデオンたち、その詩式の者たちの信仰と技を、その不十分な信仰があるにもかかわらず、これは旧約の民の信仰による証だというふうにして言っていることは、このような背景があるので、まあ、受け入れられていることだということを覚えなければなりません。そしてこの私たちは実はこの詩式の中にある者たちとやはり似たような背景がある。私たち自身は確かにこの新しい契約の時代の中にあって、イエス様という救い主を明らかにいただいて、そして御霊の働きをいただきながら正しく信仰が守られていくようにという大きな力をいただいています。王祭司預言者を完全な形で私たちはイエス様を通していただいているという姿です。ですから、その意味では私たちの信仰は本当に求められているし、神の前に正しく立てられなければならないというのが求められていることです。しかし、私は同時に一方で、私たちの信仰自身は知識の民と同じような面を持っているということです。私たちは正しく信仰を導くための聖書があって、そしてそれを教えてくださる御霊がいて、ですからその点ではもう素晴らしいものをいただいてますけど、 私たち聖書を読むときには純粋に御霊の導きの中で正しく読むことは残念ながらまだ罪あるものとしてできないんですね。様々な世の知恵とか自分の経験とかそういうものを用いてどうしても読まないといけない。ですからその点では私たちは昔からのものを引きずりながら御言葉に向かっています。で、問題はこれがイスラエルの民のように自分勝手に御言葉を超えて十分なものとなってしまった時に信仰を起こします。しかし私たちはその与えられて今までのものを用いて聖書を向かう時にこれが御霊によって正しく理解されて神様の前に歩んでいくという必要があります。ちょっと最後難しい話になりますけども、そのアウグスチヌスという人がいました。これは神様の聖書の言葉を正しく、神学において整理をしていくとき、この人がものすごくその大事なところを整理してくれた神学者ですね。で、この人が持っていた背景というのが、いろんな宗教の背景からしますと、間違った宗教を彼は通ってくるわけですね。哲学の方でも、新プラトン主義っていう、そういうものを通って、聖書に向かっていく。ですから言ってみれば彼はそこまでに彼が受けてきた世の知恵の部分を背負いながら、知的訓練を通してきた背負いながら、宗教的な違った異教の中での宗教的な訓練を背負いながらクリスチャンになって聖書に向かう。でも彼はそういう意味では物の見方に、誰でもそうなんですけど、ある背景による偏りがあるんですね。でもそれを彼はその聖書に基づいた神様のご栄光のためにっていうふうに影響を持ちつつも、その間違ったところをできるだけ排除しながら事柄を整理することができて、大事なところをこう表現している。で、彼の持っていた、特に新プラトン主義っていうものは間違ってる部分からはっきり間違ってるって言いながら、でもそこに来る傾向自体は彼は用いながら表現することができた。ですから、それは純粋に私たちがそういう世の知恵から解放されて聖書に向かっていくことは残念ながら我々できない。 誰でもそういうものを持って向かうということをこうしないといけない。それについても御霊の守りと導きで聖書に基づいて自分の考え方の間違っているところを本当に誤りを外していく作業をしながら、よりよく聖書の教えを理解する、そういうものが必要です。私が言いたいのは、知識の者たちの信仰というのはそういう作業がなしに自分たちの考えが御言葉に優先するように、あるいは誤ったものの考え方で御言葉を理解して誤る形を作ってしまったんですね。私たちはそういうことに対する自分の古いものは捨てて、そしてそれが用いられるにしても本当に気をつけて御霊によって守られて御言葉をこう理解していく、そのことが求められている。私たちが知識のそういう歴史の中から思うのは、そういうことに警戒をしながらキリストにあって御言葉を御霊によって理解していく、そういうことを心がけねばならないと思います。ヘブル書の著者の旧約の民が与えられている環境の中で信仰において神様のために向かった、それらを良しとしてくださる憐れみの神であることをもう一度覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは誤りやすいものですが、あなた様は御霊をお送りくださいまして、御言葉の理解に基づいて私たちの古きところを様々に取り除いてくださり、より正しくあなた様を理解することや、あなた様を愛することができるようにと導いてくださることをありがとうございます。私たちが地上で真剣に生きる以上、本当に自分の持っているものを御言葉にあって、十分に用いてそれに対処していきますが、どうか世の知恵が御言葉に優先することがありませんように、知識の者たちの誤りを繰り返すことがありませんように、しかしながら同時に、あなた様が憐れみの神として、私たちを守り、導いてくださることを委ねつつ、信仰によって歩むことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。 アーメン。
アーメン。